かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。B コミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、八木さんに指摘されたんですけど、はい、なんかこの始まる前に、まあ、大体スタジオって15分ぐらい前に入って、うん、でも打ち合わせ終わった後に入って、で、まあ今日どんな話するのかとかもう終わった上で入るんですけど、大体そうすると八木さんはその話す順番にこう付箋つけたりとかして黙々と読みの練習してるんですけど僕山本さんは結構暇でいつもトークをしてるんですよ。
そうですね、うん、そのお話が結構その番組開始直前、うん、30秒ぐらい前まで続いて、うんうん、しかもなんかこう金儲けの話ばっかりですよね
いやいやいや、僕もまだいろいろ考えてるんですけど、やっぱ坂本さんで確認するっていうのが一番間違いないじゃないですか。
確認作業だったんですか。
そう
です
ね、確かにね。
そうなんです、ただで相談させてもらってる、う
ん、まあいいんだけど、まあ一つはそのあれだよね、その話してる内容がやっぱ変わってきてるんだよね、はい、だんだん高度になってきてるっていう、この2年や以上やってて、はい、うん、っていうことと、あとその確認作業の時はえらいね、そのね、まあ、このアイディアダメだろうっていう時もたまにあるんだけど、でもえらいロジカルなんですよ、もうすでに。だから考えられてるんだと思ったんですけど、確認作業っていう意味ではすごく意味が分かりました。
うん、確かにその、うん、聞くイベントとか、うん、次考えてらっしゃる何か一手打とうっていう話がどんどん大きくなっていってるような気がしますよね。
でもこの筋道立てるってことはすごく大事で、うん、株式投資も実は同じで、僕がロジックと言っているものは、まあ、ただ丸々関連だからいいだろうじゃなくて、この丸々関連の銘柄で、この会社の売上高の2割ぐらいを占めていて、ここの事業が伸びていますというような、きれいな説明であればそうだねという話にまあなるんですけど、うん、なかなか、そこまでですね、思考が回らない人も結構多くて、これは丸々関連だと国策です、じゃあいいんじゃないみたいなで終わっちゃうと稲子に巻き込まれてしまうので、うん、まあ、そう考えると非常に山本さんのは株からもそういうそのロジカルなその商売というふうにつながったのもあるかもしれないし、うん、多分周りの人も結構こいつ話せるようになったんじゃないかって形で教えてもらっていいんじゃないかなとか思いますけどね。ま
あ、本当にやっぱお笑い芸人としての、うん、本当クソみたいな仕事が入るんですよ。も
うこれ例えば例えば、
いやもうこれノーギャラとかこれ数千円でとか二十、うん、何年もやってきて、うん、本当にそういう仕事がいっぱいある中、うん、それが今全然なくなってるんで、その間にやっぱ考えることすごい多いなと思ってるだけなんですけど、
いやいやいや、でもね、毎週その確認できる場があるっていうのは大変いいことですよね。うん、はい、私ももうちょっとお二人の話聞き耳を立てて、はい、お金の匂いがしたら飛びつこうかと思います。
僕は八木さんに週何回飲みましたっていう確認しかしてないんですけど、ね、ほぼ家飲みみたいな。
さて今日は番組後半で株主優待投資歴35年の凄腕億トレーダー内田守さんに1月のおすすめ優待銘柄についてお話伺いますので、どうぞお楽しみに。この番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので、動画でもご覧ください。番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄から受け付けています。そして、番組ウェブサイトには今日の資料をご用意しています。ダウンロードしてお使いください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返っていきましょう。今の誰の声ですか、
うん、これ僕じゃね、違うの、
これ自分と思ってたけど分かんないです。音楽が変わったとこにも心持っていかれる聞いたんで、
結構体をこうチェンジしてんじゃないボイスを、
結局誰か分かんなかったっていう、
八木さんと受けるよね
今のね、私じゃないけど、はい、はい、今週の日経平均なんですが、うん、終わりね 28,631円45銭ということで、うん、先週末に比べて112円27銭のプラス、はい、まあ、小幅高で終えたということですね、うん、トピックスはほぼ横ばいとなりました、はい、
まあ、高校期だったよねと言いたいんですが、まあ、先週末結構気持ち悪い売りがありましたよね。なんかずるっとその週末にかけて下がってっていうのが、ありまして、でこれはまあその、まあバイデンさんの、ね、講演とかもまあ、ある予定あったということですとか、あとは、米国が連休だったので、まあ、その前のちょっとポジションの整理とかもあるなというところで、なんかこのまま下がったらやばくないみたいな感じでしたが、まあ、綺麗に戻したので、うん、まあ、問題なく一応過ぎたかなと。まあ、その今週のまあ出来事として、まあ、20日に、ね、まあ、バイデンさん就任されて、矢継ぎ早に、まあ、大統領でもう用意してたと思うんですけどね、15個でしたかな、はい、にまあ署名をして、まあ一応ちゃんと動きますよということをまあ皆さんに見せたと。まあ、中身はまあコロナ対策ですとか環境問題ですとか、もともと言われたことをやってっていうことなので、まあ、投資家の評価としてはプラスアルファはそんななかったんじゃないと、いうところで、出尽くし売りはなかったなということで、買いの人は安心したんじゃないかなと、思ってるんですが、まあ、今後の、ね、まあ、政策のいかんに注目が集まると、いうことだと思います。まあ、これに関しては、うん、そうだな、注目なんですけど、まあ、一応100日ぐらいハネムーン期間と言われてますから、まあ、あまりその政策にイチャモンをつけられるようなことはないかなと思うんですけど、まあ、その中国の問題ですとかコロナもそうですけど、まあ、いろんなその、課題難題が噴出しているので、まあ、その辺は、まあ、いつもの通り100日ぐらいはちょっとお手並み拝見しましょうっていうのはひょっとしたらないかもしれないなと思ってますので、まあ、その時の、ちょっと相場の、ね、崩壊というのを気をつけた方がいいかなと思っておると、うん、いうことと、あと今週マザーズが非常に強かったですね。
はい、マザーズは週間で 6% を超える上昇となりました。
まあ、IPO は非常に良、ね、かった、まあ、セガンダに含めても良かったということが、まあ、一つかな。であとは、うん、そうね、 IPO も、まあ、ないときはその IPO 物色っていうのがあるんですけど、まあ、決算前にとりあえず上がっていると、いうことで、まあ、あと1ヶ月ぐらいで決算で揃いますので、まあ、そこの部分で、うん、伸び続けるっていうことは僕難しいと思ってます。はい、やっぱりその新興企業っていうのはかなり先取りを、ね、業績しているので、まあ、普通に先取りしすぎたら、まあ、業績見て落ち着くっていうのが普通だと思うので、うん、だからまあ、決算をまたがないようなね、まあ、トレードっていうのは、特に高い銘柄ね、してほしい。で、逆に、落ちてる銘柄、まあ、どうだろうな、具体的に言うと、サーバーワークスみたいな、まあ、すごい高 PR だったものが、まあ、2桁になって、まあ、それでも高いんですけど、まあ、そこから、まあ、見直しとか、まあ、一部っていうのもありましたけど、見直しみたいなんで、安いやつはひょっとしたらいいかもしれないですけど、上値、ね、取り続けてるものっていうのは、結構その決算で利益確定売りになりそうなので、まあ、そこは今週、来週、今月、注意していただきたいなというところですかね。
ではセクター別でも中身見ていきたいんですが、騰落率ベスト5ですね、東証33業種、はい、トップに顔を出したのが上昇率は繊維製品ということですね。
珍しいですねこれね。まあ、この2位にあるゴムもそうなんですけど、ゴムはまあブリヂストン指数だし、その他製品は任天堂指数だしというところで、まあ、繊維東レはね結構まあ大きなウェイト占めるんですけど、まあ、それ以外の繊維なんか何だったかヤギとかヤギ的なヤギ、カタカナのヤギっていうユニフォームとか作ってる、とこなんですけどね、はい、まあ、それがちょっとなんか合うあれがコロナ対策のまあ、形の 服というか、はい、をまあ、開発みたいなのでちょっと材料されても、まあ、それ置いといて、まあ、東レが結構上がっていてですね、まあ、アナリストレーティングの引き上げ、というのがあって、中身はまあ炭素繊維の話だったんですけど、まあ、そこが一つ、牽引したかなと。案外こんな大型株がこんなに上がるんですかっていうのは、結構みんなびっくりするかもしれないですけど、このね、東証一部の騰落の50位に次移りたいなと思うんですけど、
はい、
これ見ていただくとですね、まあ、東電とかもありましたけど、コメントも、ね、あって東電強いとかね、もあったんですけど、まあ、そうですね、パナソニックとかが実は入っているんですよ。その話を、ね、はい、しようかなと思ってますけど、
はい、今お話にあります東京電力は上昇率3位に顔を出していて、うん、そしてパナソニックですね、うん、6752ですが上昇率13位ということで、週間で 13% 近い上昇、
すごいですよねこれね、まあ、相場がいいよねっていうのもあるし、まあ、ちょっと東電の話ちょこっとすると、そうコメントに書いている通り、あの原発再稼働の話で出てきてもおかしくないよなと、は思ってます。まあ、これだけ電力が逼迫してるんでね、まあ、すぐにっていうのはなかなか難しいかもしれないです。期待は当然乗るかなと思いますし、っていうのはまあ置いといて、パナソニックはね、 結構ね、意外感ありますよね。まあ、ソニーとかに比べるとかなり出遅れてるよねと、だからパナソニック買っていいんですかみたいな質問っていうのはたまに受けたりするんですけど、
はい、
まあ、最近のこの上がった理由っていうのは 何かというと、まあ、アナリストレポートが出たというのもあるんですけど、うん、まあ、一部ニュースを、まあ、パラパラっと見ますと、まあ、このワクチンのですね、保管庫開発と、いう話が出てまして、でこれのねワクチンの保管庫に関しては今後のまあテーマ、まあ、あまり、その物色されてないテーマ、ツインバードだけでそれ以外ということでこの番組でもまあお話しして、まあ福島ガリレーですよっていう話でまあちゃんと上がってくれたんですけど、その時にですねお話ししてた内容を思い出していただくと、
はい、
作ってるこのワクチン保管庫作ってるのは、あ、まあ昔のですね松下寿ですね、はい、うん、まあこちらがですね、まあ、作っておると、まあ、今ちょっとその外資系ファンドとパナソニックが持っているような状況になっているんですけど、だからまあ作れる素地はあったからそれはねパナソニック作れるでしょうということで、まあ、普通は超大型株まで波及しないと思うんですけど、うん、まあ、あの綺麗に上がっていると、うん、いうところはねちょっと相場の良さをすごく感じますね。まあ、それプラス、まあ、アナリストレポートっていうのが入ってるんですけどね、はい、まあ、そこの反応、まあ、買う物色なんで次買える銘柄何ってなってるところで、う
ん、みんな探してたところで、
そう強気のレポートあるともうこれ乗っときますかみたいなところで、うん、言ってんじゃないかなと思いますよ僕は、うんうん、
6752パナソニックですが、今日ですね高いところで1470円をつける場面がありました。こちらがおよそ2年6ヶ月ぶりの高値だったということで今週の終値1450円となっています。うん、続いてビーコミさんの銘柄参りましょうか、うん、
まず僕の銘柄はですね、まあ、サクッと振り返ると、
はい、
5698のエミプロホールディングスですね。
5698エンビプロホールディングス、ご紹介しましたのは去年の6月26日その時の終値585円だったんですが今週末704円で終えています、
はい、こちら廃材や鉄くずをですね、まあ、収集して分別、加工販売、あと中古車輸出とも、ね、やっているんですけど、こちら最近強い動きが続いておりましてこの理由というのはですね、鉄スクラップのですね、価格が上昇しているというのがポイントです。これ顕著に出たのが、今年の12月からですかね、
うん、
これ価格サイトに見れるところあるんですけどそれ見るとですね12月からぐんとですね鉄くずの値段が上がってるんですよ。なので、まあ、ここのですね、まあ、鉄くずの売却するマージンが増えるということです。
鉄くずが足りないんですか、
まあう
ん、
というよりは需要が復活してきたんだと思います。今までかなり安かったんですよ、うん、なので逆に、この鉄くずなんて結構重要で、
うん、
電動の会社あの鉄くずを、電気あの、まあ、炭素棒みたいなのを入れて電気の力で溶かして、それを、うん建設のこの膀胱にするとか、まあそういうその、まあ、電炉っていうですね、鉄くずから鉄を作るっていう、まあ業態と、鉱炉っていう鉄鉱石とかして高級鉱材作るっていう、性能いい鉱材作るっていうのが2つ分かれてるんですけど、この電炉の方は、この鉄くずの値段が安かったわけですね。なので、そこの販売との差が出て、結構この2級の決算っていうのはめちゃくちゃいいとこあったんですよ。だから3級を見るにあたって、多分、3級というのは、10、11、12なので、
はい、
なので12月がちょっと高くなったりすると、まあ、まあ、10、11は、そこのメリット取れてるので、逆に面白いんじゃないかなと、今度の決算ですね。でも、この NP プロっていうのはこれからですね、鉄くずの値段が上がってるので、マージンが取れるんじゃ、逆に取れるんじゃないかと。まあ、その電炉の会社は、まあ、厳しいかもしれないですけど、こちらの、鉄くずをね、収集する、分別する、販売する会社は美味しいんじゃないかということで上がっているんじゃないかと。まあ、この、まあ、鉄くず高い動きっていうのは、まあ、ある程度続くと思いますので、コメントにも巨大なダブルボトムじゃんって書いていける、これ実は本当に形成していくんじゃないかなと、思ってたりしますけどね。はい。うん。そんな感じです。
5698エンビプロホールディングス今週末704円で終えています。ではビーコミさんの銘柄ももう一ついきましょうか、は
い、そうですね今日も内田さん見えるんでさらっといきたいんですけど、6484の KVK ですね。
はい 6484KVK、うん、現在の水準1958円となっています。ジャスタックの銘柄ですね、
うん、こちらはですね給水栓首位と、ホテルとか行かれるとあとまあ家の蛇口もそうですけどこの KVK って書いてるの見たことある方いらっしゃるかなと思うんですけどこれ給水 それ線といってもこの熱いのと、冷たいのをこうあの動かすというか自分でこう調節できる、はい、で中でその熱いの冷たいのを混ざり合わせて出るんですけど、その、まあ、あのトップシェアという会社なんですけど、まあ、ホテルの開業がですね結構まあ今までずっとラッシュとしてあったんですけど、まあ、ここ数年業績良かったんですよ、まあ、それがちょっとこのインバウンドで蒸発したんですけど、まあ、このコロナ禍にこのリフォーム需要っていうのがちょっと増えまして、結構ねいい状況になっているんですね。だからそこをもう、株価として織り込んでるかもしれないですけど、まあもともと低PR 株ってバリュー株なので、まあ、業績が良ければ買われるかもなと。結構これ僕持ってくる銘柄として気づかれた方多いかと思うんですけど、まあ、YouTube 見れる方チャート見れるんですけど、あのこの形のチャートってあんま持ってこないんですよ。持ってこないですよね、
うん、これ上がりきってる感じみたいな、
これ僕のポリシーなんですけど、うん、あの上がってる銘柄上がりますってのは簡単なんですよ。でもその下がってチャートある銘柄が V 字になるとか雨底になって上がってくるっていう方が、まあ、いつこの番組をアーカイブで見ても乗れるじゃないですか、うん、だからあんまりこういうチャートは逆に持ってこないようにしてるんですけど、まあ今日はバリュー株だしいいかなと、うん、いうことでお持ちしましたというところです。
ちなみに現在の PR は 8.7 倍ということです。 6484KVK 今週末1958円で終えています。ではこの後はゲスト内田守さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料、手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
ここからは個人投資家内田守さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
株主優待投資歴35年の凄腕オクトレーダー内田さんに1月の注目優待銘柄についてお話を伺います。内田さんいつもいろいろと調べてきてくださるということで、うん、
非常に僕も毎回楽しみにしてます、
はい、今日もどんなネタが飛び出すのかということで、
早速仕事を覚えたらやっぱ覚えてきますよね。 それぞれの1年を通した感じが、うんうん、なんとなくこれ美味しいやつかどうかとかも分かってくる感じが、
うんうんうん、そうですね。だから、まあ、このまま1年通せば、まあ、前の1年前の見れば大体一緒ですからね。
内田さんの資料なんですけれどもホームページに載せてありますのでぜひ参考になさってください。それでは早速見ていきましょう。1月の優待銘柄ということなんですが、銘柄数としてはあまり多くないということですね。
はい、少ないですね、うん、調べましたら32銘柄ありました。
はい、で権利付き最終売買日というのが27日の水曜日ということです。
はい、
では早速具体的な銘柄いきましょう。
はい、まずは大きなところで、積水ハウスですね。
はい、1928の積水ハウスですね。水準ですが2128円で今週終えています。
はい、で売買単位は100株なんですけども、優待基準としては1000株以上保有してますと、魚沼産コシヒカリ新米が5キロもらえます。
お
ですから、まあね、株価がこう全面安みたいな時にこうポッと買って、うん、でまあ、ずっと持って1000株持ってると、もう毎年毎年もう時期になると魚沼産コシヒカリが5キロ送られてくるっていうようながいいのかなっていう気がしてますね、
うん、そして資料によりますと現役予想ではあるんですが1円増配しているということですね。
は
い、
まあ、今期年間で82円の配当ということを発表してまして、うん、前期に比べて1円増配と。ただ中間配当で45円配当してますので、今回1月の期末でもらえるのは37円と。でおすすめポイントとしましては、まあ、配当利回りが非常に高くて 3.85% と 高配当利回り銘柄となっております。
はい、では続いての銘柄いきましょう。
はい、9632、スバル工業ですね。
はい、9632スバル工業、こちらは今週末の終値8990円となっています。
はい、でこちらの会社は、まあ、東方系の会社でして、道路メンテナンスが、まあ、主力なんですけど、公共事業依存度が高い会社となっております。で、まあ、以前私もこの会社株主だったんですけども、
はい、
優待内容が有楽町スバル座でも見れる映画の優待券が優待だったんですけれども、2019年の10月20日にスバル座が惜しまれながらも閉館してしまいまして、で、まあ、優待内容変更ということで、東方シネマズのギフトカードになっております。
これは100株以上で2000円分、
はい、で200株で3000円、300株で4000円、
うん、
で、まあ、3年以上保有しますとそれぞれ1000円分 の、まあ、グレードアップというふうになっておりまして、で、まあ、おすすめポイントとしましては無借金経営なんですね、この会社。非常に高財務内容になってまして、でこちらも配当利回りが 3.78% と非常に高配当利回り銘柄となっております。
うん、なんかスバル座はすごいお気に入りの映画館だったということで。
そうですね、もう今ではもう昔 の、 レトロ な、 なんかすごい高級ホテルみたいな作りになってまして、で赤い絨毯がパーッとこう引いてありまして、それがもうものすごいふかふかなんですよそれがすごい高級感が、
昔から高級なレトロ好きですよ
ね。そうですね、
前も行った時も横浜の
レトロなホテルニューグランドですかね、はい、非常に落ち着くというか、うん、リッチな気分にさせてくれる映画館でしたね。うん、残念ですけど、
はいはい、コメントで鬼滅を見られそうっていうコメントなどもありますね。
そうですね、まだ間に合うかもしれないですね。
ロングランですからね、
はい、
うん、そうですね。私としてはなんかスラムダンクのアニメ映画がいつ発表になるのかなとか、
うん、見たいよね、
見たいです、
ね、どのシーンかは気になるね。
そうなんですよ、どの試合が、ね、アニメになるのかっていうのもすごい気になって、最近それしか、ね、友達と話してないんですけど
なんか本も高騰してるらしいね、中国の値段が、
ね、まだまだ、ね、楽しみな映画たくさんありますから ね、はい、さあ続きまして、銘柄いきましょう。続いてが3320のクロスプラスということですね。
はい、こちらは婦人服の製造卸大手で、量販店向けは首位なんですけれども、婦人服売上で業界3位の会社となっております。
はい、
で、100株保有しますと小売価格3000円相当の自社グループ商品で、またはクーポン券が3000円もらえます。で500株で5000円、1000株で1万円となっております。
うん、特徴としてはこちら特別優待というのがあるようですね。
はい、まあ、これぐらいだとまあ普通のまあ自社商品の優待なんですけれども、それに加えまして、なんと抽選で30万円相当の旅行券が10名様
お
で、3年持ってるとさらに、2名様追加で、まあ、毎年必ず、30万円相当の旅行券が12名には必ず当たってると。
どれぐらいの確率で当たるのか、
やっぱ気になりますよね。
気になります。
でもう早速調べましてで2020年の7月これが直近の株主数なんですけども、はい、9462名ということで、はい、まあ1000人弱ぐらいに1人は必ず当たってるという計算になりますので、まあ全く宝くじみたいな感じではないかなっていう感じですね。
そうですね、30万円って結構大きいですけど、
株価がねまだ1266円ですから今日の終値が、
はい、
ですから12万ぐらいでうまくすると30万円の旅行券がもらえたらいいですよね。
これちなみに
元取れちゃいます
ね。なんで旅行券なんですかね。
これまあ、旅行券を使って、まあ、海外のね日殺してもらおうっていう趣旨があるようですね。
ファッション関係ということですかね。
そうですね、ヨーロッパとかニューヨークとか行っていただくっていうことらしいです。
な るほど、う
ん、おしゃれにしてくれるんですね株主を、
ね、でもなんとなくこう婦人服とかって聞くと今あまりお外にお出かけしないので、はい、そこまで、ね、業績どうなのかなっていう
気になるんですけど、はい、それがなんとですね12月11日に業績の情報修正と増配を発表してます、でこれは何が良かったかというと、まあ、家中商品の受注をまあしっかり獲得したということと、なんとファッションマスクの販売が想定を上回る大きく上回ったということで、で私あのよく行くあの24時間営業の丸越行ったらですねたまたま売ってまして、で洗って使える 3D マスクこれは3枚で780円ということで、これがすごい売れてるということですね。
なるほど。あとちなみに増配もしている、はい、ということですね。
あの前期あの12円配当だったんですけれども今期はなんと24円と、
うん、そんなに、
ね、記念配とかじゃなくて
ではないです。あの期末配当が、まあ、6円の予想だったんですけど12円増配して18円と、うん、大幅増配となっております。非常にあの PBR も PR も非常に割安な水準になってますので、うん、ちょっと面白いかなと思ってますね。
PR4.8 倍です。3820クロスプラスですが今週末1266円で終えています。では続きまして3169の三沢も見ていきましょうか。
はい、こちらは、ウニコブランドで、家具それから雑貨などを展開している会社です。
はい、
で20代から30代の女性が中心顧客の企業となっておりまして、で株主優待としては100株で、まあ、3年以上保有すると5000円相当の、自社商品の中から3つあるんですけど、まあ、選択と、で、まあ、300株ですとこの3年以上という縛りがなくなって、もう期間なしですぐにもらえると。
お
でもあの1月の今度の優待内容っていうのは発表になっておりまして、まあ、ウニコオリジナルグッズの5000相当の中から、株主様限定まずタオルセット、
うんうん、
それからバブーシュ2足セット、
はい、
玄関マットこの3つの中から選べると、で、バブーシュって僕分かんなかったんで、まだ多分ちょっと知らない方も多いかと思う、
それかなと思った
バブーシュみたいな
これモロッコの伝統的な履物と、でかかとを潰して、まあ、スリッパだとかサンダルのようにして履く履物ということですね。
最近よくね雑貨屋さんなどで見ますけれども、
はい、
ウニコというと結構ショッピングモールとかにも入ってる印象ですよね。
はい、
しかもこのウニコの 株主優待の取り方に関しては、
う
ん、内田さん一つ、
ね、そうですね、
あるということなので、まあ、この延長線でぜひ、はい、教えていただければと思います。はい、ご紹介しきれなかった内田さんの注目優待銘柄はこの後の延長配信でも伺っていきますのでどうぞお楽しみに。ということであっという間にエンディングと、はいはい、なってしまいました、はい、かぶりつきマーケット情報局この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。内田さんにはあと2銘柄ほど持ってきていただいていますので、はい、そうですね、はい、そのあたりをこの後じっくり延長配信で伺いたいと思います。大和さん一言いかがですか。
バブーシュちょっと気になったんで画像検索したらちょっとおしゃれですよね。
そうですね、はい
は
い、
2足、
うん、はい、吉田さんがなかったら知らないまま死んでいくところでしたありがとうございます
この後も内田さんにはしっかりとお話伺っていきたいと思います。また皆様からのコメントも募集しておりますのでぜひ YouTube のコメント欄からお寄せください。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和和孝さん、内田守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。